皆様おはようございます。今日は、祝福を受け継ぐのは信仰によるというテーマで、今司会者の兄弟がお読みくださいましたガラテヤ人の手紙3章の1節から9節を通して見てまいります。前半の部分は、どのようにして救われたか、聖霊を受けたのか、思い起こしてください。そして、信仰の祖先、父と呼ばれています、アブラハムは、神様の前に義と認められたのは、良い行いによってですか？それとも、神様を信じたからですか？そういうことを問い返しています。私たちが考えていることと、実際の経験とは、体験とは、実は違っていたということがありますけども、自分がどのようにして神様に受け入れられたのか、神様が罪を許し、永遠の命を与えてくださったのか、その原点をもう一度私たちも共に確かめましょう。三章の9節をもう一度拝読してお祈りいたします。ガラテヤ人への手紙第3章9節。ですから信仰によって生きる人々が信仰の人アブラハムと共に祝福を受けるのです。信仰の人アブラハムと共に祝福を受けるのです。天の父様、どうか今私たちの前にありますお言葉を私たちに明らかにしてください。そして私たちがどのようにして神様と共に歩むことができるのか、祝福の救いをいただくことができるのかをもう一度確かめることができ、確信して歩めますようにどうか導いてください。またまだイエス様を信じようか迷っている方おられましたら、格別にあなたが働いてくださいますようにお願いいたします。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。冒頭に、パウロはちょっと、呆れ果ててるという、嘆きを込めてこう語りかけています。ああ、愚かなガラテヤ人。十字架につけられたイエス・キリストが目の前に描き出されたというのに、誰があなた方を惑わしたのですか？と。パウロはそう、嘆きます。こう、パウロがこう嘆いたのは、ガラテヤの主教会のクリスチャンたちとパウロはよく知り合っている仲だからです。パウロたち自身がこの小アジアの北部にありますガラテヤの諸州に出かけていって、まだキリストを知らない彼らにキリストをはっきりと伝えたんです。その伝えたことは、良い行いをしなければ神様に受け入れられませんという教えではなく、あなた方のために神の子イエス・キリストは身代わりに十字架を負って、そしてあなた方の罪の許しを与えてくださいました。そして神様の約束の通りに三日目によみがえれましたよ。そして今、あなた方が信じるときに、このイエス・キリストは罪の許しと永遠の命を与えてくださいます。そのことを信じますか？そう、明確に福音を伝え、そしてイエス様のことが分かった彼らは、はい、私も信じます。 そう信じたのでした。そしてその時に彼らは平安と喜びに満たされたんでした。そのことは彼ら自身が経験したことですし、パウロ自身がその姿を目撃したのです。そのことを忘れてしまったんですか？これを勘違いや幻だったと言って無に帰するんですか？とパウロは問い返しています。パウロはこの、いつの間にか良い行いをしないと救われないらしいと、まあ、そう言って平安を失ってしまったガラテヤ書州のクリスチャンたちに、もう信じられないと、私が心を込めて福音を伝えたことは無駄だったのではないかと悩みつつ、そして義憤を覚えつつこう書き送ったのです。パウロはまずこう言います。あなた方が聖霊を受けて救われたのは信仰を持って福音を聞いたことによるのではないですか。決して律法を行ったからではありませんと告げます。二節三節をもう一度お読みいたしましょう。パウロはこう訴えます。これだけはあなた方に聞いておきたい、まあ、そうパウロは確かめるんですね。あなた方が御霊を受けたのは律法を行ったからですか、それとも信仰を持って聞いたからですか。パウロたちが伝える前、この人たちは律法についてユダヤ人たちから聞いていたかもしれません。しかしパウロ自身は救われるために律法を行わなければならないとは一言も伝えていなかったはずです。信じるだけで聖霊が与えられ救われますと、それがパウロのみならずすべての教会の信仰だったからです。またパウロは続けて訴えます。あなた方はそんなにも愚かなのですか。御霊によって始まったあなた方が今肉によって完成されるというのですか。このことは使徒ペテロも証ししています、まあ、有名なエルサレム会議での言葉ですけれども、少し遡って新約聖書の使徒の働きの15章を開いていただけますか。265ページです。15章の7節から数節を読みいたします。多くの論争があった後、ペテロが立って彼らに言った。兄弟たち、ご存知の通り、神は以前にあなた方の中から私をお選びになり、異邦人が私の口から福音の言葉を聞いて信じるようにされました。人の心をご存知である神は、私たちに与えられたのと同じように、異邦人にも聖霊を与えて彼らのために証をされました。私たちと彼らの間に何の差別もつけず、彼らの心を信仰によって清めてくださったのです。そうであるなら、なぜ今あなた方は私たちの先祖たちも私たちも追い切れなかった区引きを、まあ、この区引きとは律法を守らなければ救われないという重荷です。あの弟子たちの首にかけて神を試みるのですか。 私たちは主イエスの恵みによって救われると信じていますが、あの人たちも同じなのです。律法を昔から教えられてきたユダヤ人たちもそれを守れない。ただ信仰によって救われると信じたのに、どうしてあなた方は外国人、異邦人たちに律法を守らなくてはいけないと押し付けるんですかと。自分たちができなかったことを神様を知らない人たちに押し付けるんですかとペテロ自身が問い返しています。ガラテヤ人の手紙に戻っていただけますか。三章の前の二章の26節でパウロはこう明かししています。しかし人は律法を行うことによってではなく、ただイエス・キリストを信じることによって義と認められると知って、私たちもキリストイエスを信じました。律法を行うことによってではなく、キリストを信じることによって義と認められるためです。というのは、肉なるもの、言い換えれば、生まれつき、まだ新しくされてないものという意味です。肉なるものは誰も律法を行うことによっては義と認められないからです。イエス様も教えられました。ニコデモに、ユダヤ人の指導者であります、この、年配者にこう言ったんです。誠に誠にあなたに言います。人は新しく生まれなければ神の国を見ることはできません。また、ヨハネの福音書の6章の63節でイエス様はこう教えられました。6章63節。開ける方は開いてください。新約聖書191ページです。6章63節。命を与えるのは御霊です。肉は何の益ももたらしません。私があなた方に話してきた言葉は霊であり命です。そのキリストの言葉とは言い換えれば福音です。神の言葉は生きていて力があり、とあるように、神の言葉が生きて働いて命をもたらすんです。聖書に記されました。キリストの言葉、それが語られるときに、そして心に受け入れられるときに、神様が共に働いて人を許し、新しく作り変えるんです。もちろん、書かれた言葉をですね、音波が伝わってどうこうとかですね、その言葉を、丸めて口の中に入れればという話ではありません。目には見えませんけど、神様が御言葉とともに生きて働くのです。その時に私たちは新しくされます。第二に覚えたいことは、私たち自身の体験ですけども、神様がこの世に救いをなしてくださるのは、私たちが信仰を持って福音を聞いたとからです。ガラテヤ人の手紙の3章に戻っていただけますか。3章の4節と5節をもう一度お読みいたしましょう。ガラテヤ人の手紙3章4節5節。あれほどの経験をしたのは無駄だったのでしょうか。 まさか無駄だったということはないでしょう。あなた方に御霊を与え、あなた方の間で力ある技を行われる方は、あなた方が律法を行ったからそうなさるのですか？なさるのでしょうか？それとも信仰を持って聞いたからそうなさるのでしょうか？この五節の最後の言葉を、良い行いをしたから救われたんでしょうか？それとも信仰を持ってキリストの言葉を聞いたからでしょうか？それはイエス様を信じした人が皆経験していることだと思います。頑張って良いことをしなければと、そう言って善行を積んでいるうちにご聖霊が降ってきてですね、私は新しく生まれ変わったっていう経験をした人がいたら、まあもちろん聖書の言葉をその行いとともに信仰を働かせていたらありえないことではないと思いますが、基本的に聞いて信じたからなんです。何をやっていたにしてもですね、多くの場合、私は頑張ってるではなくて、私はどんなに努力しても神様に喜ばれるものとなれない。私は無力。神様の前には無力で罪深い。このままではどうしようもできないものですと痛感して、ただ、そんな私のためにイエス・キリストが死んで蘇ってくださり、私の罪を許して私を作り変えてくださる。そう気がつかされて、私も信じようと、そう決心した時なんです。パウロ自身もそうでした。どんなに聖書を学び、正しい行いをしようと思っても神様から遠くなるばかりでした。そして、どんどん自分が追い詰められていく中で、キリストから声をかけられて、主よ、あなたはどなたですか？私はあなたが迫害しているイエスであると声を聞いたときに、本当にイエス様が神様だった。本当に私たちの罪のために十字架で死なれた方だったんだということを、分かったときに彼は信じて救われました。私自身も初めて教会に行ったときにですね、自分のダメさにがっかりしてた、それでも生きてるんだからということで半分諦めて、でも何か、キリストに、救いがあるんじゃないかと思って悩んでいた。呼び求めていた時だったんですが、教会に行くとですね、みんなももうようこそと言って歓迎してくれるんですね。そして互いに愛し合っている姿を見て、これは私はこの世界に入っていけないなと、そういう恐れを覚えました。でもただ夢中でイエス様を信じて行ったんですけども、もう信じてばかりの頃、また信じる前は、立派な人だったからクリスチャンになったんだなと思っていました。しかし話を聞いてみると、その反対だったんです。私はどうしようもない人間でした。もう実際どうしようもない歩みをしていた、特に、まだ戦争の傷跡も深かった時期ですから、例えば、シベリア抑留になって、もう、なんとか家族に再会したいと、必死で生き抜いて帰ってきたら、愛する奥さんは自分が死んだと思って、他の人と結婚していたと。 もうそれにその姿を見ても会わないようにしようと言って、絶望してアルコール中毒になっていた人が、もうそんな話、また庄屋の息子で散々放蕩を尽くした後でまたアルコール中毒になって、そこでキリストを知ったという方が実はその教会の執事だったんです。まあ、そんな方たちの証を聞いてあれと思ったんです。でもだんだん分かりました。神様がその人を救って作り変えてくださっただけなんだと。私たちが救いの幸いのうちに入るのは、良い行いをしたからではなく、信仰を持ってキリストの福音を聞いたからなんです。そしてそのことは信仰の大先輩、先祖でありますアブラハムもそうでしたと、パウロは聖書を持って証しします。3章6節をご覧いただけますか。アブラハムは神を信じた。それでそれが彼の義と認められた。この鍵括弧の引用は創世記の15章の6節の言葉です。まあ、違うのは、まだ彼はアブラハムではなくアブラムと呼ばれていた時代だったんですけども、アブラムは主を信じた。それが彼の義と認められたと記されています。そのことは、パウロはローマ人の手紙の4章で詳しく、説明していますけども、良い行いがなくても、不敬虔なものを、つまり神様を恐れて歩んでいないものでも、そんなものを義と認める、認めてくださる神様を信じる人に、の信じた信仰が義と認められると、パウロは解き明かしています。また、イスラエルの王、ダビデ王も、行いと関わりなく主が、人を信仰によって義と認められる幸いを詩篇に記していますと、詩篇の32編を引用しています。モーセの律法は、このアブラハムが信じて義と認められることの500年後に与えられたものでした。そういう意味でアブラハムは、もちろん良心を持って歩んでいましたけど、律法を知らなかったんです。アブラハムと共に祝福に預かる人たちは、信仰によって生きる人々です。彼があなたによってすべての国民は祝福を受ける、そう約束されましたけども、そのあなたの子孫と言われる方がイエス・キリストであり、そしてキリストによって神様は人々を信仰によって祝福しようと道を開かれたんです。ですから信仰によって生きる人々こそ、信仰の人アブラハムと共に祝福に預かるのです。私たちが神の前に義と認められる、罪を許される、そして神様があなたの罪を定めない、そう宣言して祝福のうちに受け入れていただける立場に預かるのは、良い行いによってではなく、ただキリストを信じる信仰のみによります。これが聖書が一貫して教えていることです。良い行いをするなと言ってるんではありません。信仰には良い行いは、結果として伴います。しかし、良い行いをして神様に貸しを作ったから祝福がいただけるというわけではないんです。恵みによって私たちを 許し祝してくださる神様を信じる、信頼してお任せし、恵みをいただくことによって救いは与えられるんです。この原則を曲げないようにしましょう。そして信仰の敷居を高くしてしまっている方がおられたら覚えてください。良い行いをしなければ救われないということは決してありません。悪いことをしてきたから救われないということは決してありません。ただすべての罪をイエス様が十字架で身代わりに負ってくださったから、信じる者は罪を許されて、罪を許された者は神様がもともとすべての人を愛してらっしゃるので喜んで祝福してくださるんです。必要なすべてを与え、問題のすべての解決も共に与えてくださるんです。主はただ私のところに来なさい、私に任せなさい、そして私に信頼して従いなさいと招いていらっしゃいます。人生を引き受けて幸いへと導いてくださる方はこのお方です。お祈りいたしましょう。天の父様、イエスキリストを信じる信仰に私たちが立つことができるようにどうか導いてください。短くお招きしています。今日のメッセージを聞いて、私は良い行いをしなかったから、またしていないから神様は受け入れてくださらないんじゃないかという不安を持っていました。しかしそうではないことを今日知りました。私は神の前に信仰を持って平安に歩みます。そのように決心する方いらっしゃいますか。自分の足りなさに振り回されないこと、がっかりしないこと、アーメン。他にいらっしゃいますか。アーメン。ではまだイエス様を信じておられない方はどうでしょうか。私は信じるのに自分が不十分だと思っていました。でもただ信じるだけでよい、それを聞きましたので、私は今日イエス様を信じます、そう言われる方いらっしゃいますか。いかがでしょうか。ではこういう方おられますか。私はバプテスマを受けるのに何か足りないことがあるんではないかと思っていました。しかし、ただキリストを信じるだけで受けることができることを今日知りましたので、私はバプテスマを受けたいと思います。そういう方おられますか。ね、天の父様、ありがとうございます。どうかお一人お一人にあなたの導きがありますように。イエス様の名前によってお祈りいたします。